皆さんこんばんは。ピアノ弾き語りシンガーソングライター相原龍太です。7月19日火曜日、みんなとつながるラジオとラジコ。この番組はジャンルに関係なく万物の一定のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。アイアンドブララ FM、 そして FM ラジオ川越の2曲より今週も同日放送でお届けいたします。いや、しかしお暑ございます。気象庁観測史上最も早く6月中に梅雨を明けてしまい、連日猛暑のね、暑い日々が続いております。梅雨あったっけっていう感じさえもねしてしまいますけどね。まあ、本来であればだいたい今日あたりが梅雨明けなんですけど、あまりに早すぎてね、皆様も暑さにやられてしまってはいないでしょうかね。くれぐれも熱中症には気をつけて、水分塩分補給を忘れずに、そして可能な限り冷房使用しつつも節電を心がけて参りましょう。そして僭越ながら私、昨日で、バースデーを迎えさせていただきまして、大台に乗りました。詳しいことは伏せさせていただきます。ご了承ください。では本日のメニューです。今週のスポットライトのコーナーですが、この職業に関しましてもしかしたら、日本人では少ないかもしれませんが、かっこいいと思われている方も少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。今回はカウボーイ、はい、カウボーイの方にスポットを当てていきたいと思います。後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーをお届け。第3週の今夜はアーティストの歌詞やポエムなどを朗読し、その内容や感想などを語り合っていく合言葉をお送りいたします。それでは30分間最後までお付き合いください。みんなとつながるラジオとラジコ。今週のスポットライト。はい、というわけで今週のスポットライト、カウボーイでございます。カウボーイをご存知ですよね。知ってる人も、まあ若い人どうかな、知ってるかどうかちょっとあれですけども、カウボーイとはどういうものか。北アメリカ大陸やオーストラリアなどの牧場で見られる畜産業に従事する、牧場労働者のことを言います。牧道なんていう言い方もねされてる、みたいですよ。ところで皆様はカウボーイというとどんなイメージがあるでしょうかね。真っ先に思い浮かぶのはいわゆる西部劇ね。まあ、有名どこだと荒野の七人とか明日に向かって撃てなど、これ確か映画だったっけな、確か映画だと思ったな、ちょっと忘れちゃいましたけどね。そのあたりのものがまあ有名なんですけども、ではカウボーイとは普段何をしている職業なのかというのを、ここではちょっとお話ししていこうかなと思うんですけれども、カウボーイが活躍したのは1850年代から80年代と言われています。だから140年50年とそのぐらい前になるのかな。知名度が高く、アメリカの若者たちの憧れの職業だったらしいんですが、その実態はきつく危険な仕事だったのだそうです。ちょっとご紹介していきますとね、春に牧場に雇われたカウボーイが最初に行う仕事、フェンスの修理と馬の調教なんだそうです。時には足の速い馬を求めて野生の馬を捕まえに行くこともあったんだそうです。で、その次に行うのはラウンドアップと呼ばれる作業。当時のアメリカ西部、まあ、その1850年代ぐらいかなのアメリカ西部では、複数の牧場主が公有地に自由に放牧していた上に野生の牛も繁殖していたため、たくさんいる肉牛の中から自分の牧場の牛を集めて数える必要があったんだそうです。牧場主たちはそれぞれ牧場独自の焼き印を考案し、肉牛に、施していきます。無印の子牛は、投げ縄で囚われ、夜勤を押しました。もし余剰の、 牧場の牛が混じっていたら返しに行くことも必要になるということです。まあ、こうした作業のために、カウボーイは1日最高15時間ぐらい馬に乗っていたと言われています。ね、普通の乗馬とはね、わけ違いますよね。15時間ね、半日以上も乗ってるわけですからね。で、それが夏までに、牧草地へ牛を誘導すると、カウボーイは秋まで牛たちの監視を行うと。まあ、牧場労働者っていうふうに言ってますけど、まあそうですね、その牛たちを監視して、まあ、こう見ているというようなことになるわけですね。そして秋になりますと今度は、キャトルドライブという大仕事が待っているんだそうです。再びラウンドアップして出荷する牛を選び、チームを組んで鉄道の駅のある町まで、群れを誘導するというお仕事があるんですね。キャトルドライブは最長で2ヶ月もの旅になり、地域によっては、春に行ったり、春と秋の2回行うということもあったんだそうです。だ結構ね、最長で2ヶ月ですから、なかなかの長旅になるわけですね。牛たちは、キャトルドライブで運ばれた後、鉄道の終点となる町で、ミートバッカー、これいわゆる精肉会社のことを言ってるのかな、ミートバッカーによって、まあ、処理をされると、西海岸、アメリカ西海岸、西海岸や、東部など時代と、需要に合わせて牛を選ぶことで、牧場主は莫大な、富を手にすることができました。ゴールドラッシュ、昔のね、アメリカの、一攫千金を狙う、時代のことですね。ゴールドラッシュ時の、アメリカ西部の物価、当時、牛1頭が100ドル、卵が1個75セントから1ドルぐらいということで、まあ、ね、今の時代のね、金額とはちょっと比べ物にはもちろんならないでしょうけれども、まあ、当時からしたらもしかしたらね、結構な高値だったのかもしれませんよね。このキャトルドライブが終わりますと、カウボーイたちの契約が、まあ、終了ということになります。で、カウボーイは、東部、アメリカ東部ですね、東部の故郷に帰る人と、冬の牧場に戻って牛の世話をする人とに、分かれていました。このように、春から秋までが、主な、仕事期間。ね、野生の馬を捕まえに行くこともあったり、フェンスの修理、馬の調教、ね、それから牛の監視、まあそういった、仕事期間カウボーイとしてやるんですけれども、果たして待遇はね、良かったんでしょうか。カウボーイたちの日給、当時は1ドルから2ドル。月給では25から30ドル。まあ、ね、値段の価値は多少今と違うとはいえど、当時の民間では、ほぼ最低レベルと言ってもいいんじゃないでしょうかね。3食付きで宿舎で寝泊まりすることもできたらしいんですが、そうとはいえ、決していい待遇だったとは、まあ言えませんよね。1日でね、1ドル2ドルってことは、ね、まあちょっと今に換算しちゃうとね、いくらだ ?130 円から260円。まあ、決してね、お高くはない感じになっちゃいますけどね。まあ、その彼ら、まあ、カウボーイたちの平均年齢が、まあ、その時はま、非常に若いですね。24歳ぐらいなんだそうです。で、就業人口は3万5千から4万人だったとされています。どうなんでしょう?まあ、当時としてはね、そこそこの人数、だったんでしょうね。で、確かにアメリカ西部、当時のアメリカ西部って、まだちょっとこう、なんていうのかな、決して街がこう栄えていたという雰囲気ではなかったんですね。東部に比べるとね。で、それで、東部の方から、西部の方に、まあ、さっき言ったような牛のね、まあ、捕まえにくって言っていたらちょっと言い方おかしいけども。で、それをまあ東の方にこう、誘導させて、牛の監視をして育てていくといった感じになると思われます。では、ここで一曲ブレイクをしたいんですけれども、今回は、ちょっとこんな楽曲をご用意いたしました。聴いていただきたいと思います。大江千里、カウボーイブルース。はい、聴いていただきましたのは、大江千里、カウボーイブルースでした。大江千里さん、 相原と同世代の方々はご存知かなと思います。1983年にシンガーソングライターとしてデビュー、作詞作曲そして編曲家としても数々のアーティストに楽曲提供やプロデュースをされています。2008年以降は自身の音楽活動を休業しニューヨークに在住、その後2012年にはジャズピアニストとしてのデビューも果たされております。このカウボーイブルースは1991年9月にリリースされました自身10枚目のアルバムオムに収録されております。さて第3週目担当パーソナリティの相原龍太がお送りしておりますラジオとラジコ、今週のスポットライトはカウボーイでございます。前半ではね、カウボーイのまあお仕事的なねお話を中心にさせていただきました。後半ではですね、カウボーイにまつわるちょっと競技的なお話をしてみようかなと思うんですけれども、まあ前半の方でカウボーイというとどんなイメージがありますかといった中で、まあ西部劇というお話をちょっとしました。その西部劇とももしかしたら並ぶかもしれませんが、ロデオ、はい、ロデオって皆さん知ってます？まあ多分聞いたことあるとは思うんですけども、ちょっと簡単にその辺の、お話をしていきましょうかね。ロデオはスペイン語で囲むという意味がありまして、仕事をしながら、荒馬を乗りこなし牛の群れを集め焼き印のための子牛の押し倒しなどを、競ったことが始まりとされています。カウボーイには巧みな馬術と洗練された精神、いわゆるホースマンシップ、さらに卓越したロープさばきが必要とされているんですが、まあ、最近は、牧畜においても、機械化や自動化が進んでいますので、まあ、それらが、軽視され始めている傾向もあったりするようです。で、このロデオとは、まあ、それらの、カウボーイのテクニック、をスポーツ競技として独立させたもので、後にプロ化されまして、アメリカの人気スポーツの一つに数えられるまで成長しております。先ほどのロープさばきっていう話しましたけど、聞いたことあるかな？ロープを、こう、ちょっと大きめの、ま、輪っかにして、で、こう、ゆわいて、で、頭の上でこう、ロープを持ってぐるんぐるんぐるんぐるんこう回す、っていうの、ちょっとね、口で言うと説明しにくいんですけど、で、それを、なんか、パーって投げて、なんかこう、獲物を捕らえたりだとか、なんかね、そういう、なんか行為っていうのかな、見たことが、皆さんあるかなと思うんですけど、まさにそのロープさばきっていうのは、そのことを言っているのかなと思うんですけれども、で、このローテオの競技なんですが、大きく分けて、ラフストックとタイムイベント、二つ存在するそうです。ローテオと聞いておそらくイメージするのはラフストックではないかと思います。調教前の馬や野生の馬や牛を乗りこなす競技。8秒以上乗り切ると合格とされ、騎乗者の姿勢や乗り方、馬の暴れっぷりや派手さなどがこう採点されると。ね、よくなんかテレビで見たことね、あると。思いますけども、まさにあれなんですよね。確かにそれだけ長い時間乗ってるとね、おすげえかっこいいなんてね思っちゃいますよね。で、すいません、カウボーイの話ちょっと戻しますけど、今この2020年代におきまして現在もカウボーイっているのというお話なんですけれども、主にアメリカのテキサス州になるようなんですけども、アメリカテキサス州をはじめとした、西部の方で職業としてカウボーイを続けている人は、まあ当時に比べたら少なくはなりましたが、いらっしゃるそうです。まあただその牛を追いかけたりだとかそういうことではなくて、どちらかといえばこう馬牛や馬を育てて移動しながら生活している人のことをカウボーイと呼んでいる。ようです。だからちょっと昔のカウボーイとはちょっとね、形がちょっと異なってきているのかなと思いますけどね。もちろん現在のカウボーイは、まあ、さっきね、西部劇で荒野の七人とかっての話をしましたけども、どっちかっていうとなんかね、西部劇だと、なんつうの、鉄砲を撃ち合ったりだとか、そんなイメージもちょっとあったりしますけども、鉄砲の撃ち合いだとか戦闘をすることはなく、とても、フレンドリーな、だそうですね。 カウボーイとしての誇りと、伝統を引き継ぎつつ、牛や馬を愛し、大切に育てながら町から町へ移動して生活をしているということらしいんですね。まあそういった意味では、まあ、牛や馬を育てているという、意味ではまあ牧場に似たお仕事。まあさっきね冒頭の方で、牧場労働者というふうに言いましたけども、まあ今現代においては、まあ、まさに、牧場労働者というお仕事をされているということになるのかもしれませんね。先ほどまあ、なんだっけ西部劇と言いましたけども、西部劇だとほらウエスタンハットって言うんでしたっけ、あのね独特のあの形した帽子ありますよね。その帽子だったりとか、ジーンズだとか、それからあのカウボーイがこう、馬に乗って移動するときとか、あとホロ付きの馬車っていうのかな、これもやっぱりその映画とかにもねよく出てきたりしますけど、それに乗ってこう長旅をしたりだとか、であのナイフを持ってねこういろんなこう野外の生活をしているイメージなんか結構ありますし、その西部劇とかね、あとそのカウボーイを題材にした映画とかも確かあったりしますので、もしそのあたりもね、もし気になる方いらっしゃったらぜひチェックしてみていただけるといいのかなと思っております。といったわけで今週のスポットライト、カウボーイをテーマにお届けいたしました。
君のために歌うよバースデーソング、かなり拙い言葉だけど、
相原龍太フォース CD バースデーソング Now on
sale。
レディオライスダウン。
合言葉のコーナー。さて、第3週目のオリジナルコーナーですね。合言葉でございます。早速、今回の詩をご紹介いたします。流星に導かれ、出会いは夜のマリーナ。ルームナンバー砂に書いて誘いをかけた。キールのグラスを頬に当てて、本気と笑ったマーメイド。Only you、君に囁く。二人の夏物語。Only You。 銀のビーチで濡れた素肌抱きしめ、涙を海に返すのさ。 Just Only You。 波に傾くホワイトディンギー、渚の恋に似てる。すれ違いがくれたよ、君を見つめる時間。別れの言葉を胸に溜めて、最後のつもりで抱いた。 Only You、 君に囁く。二人の夏物語。 Only You。 海は凪風、話さないで一言、君が告げた唇に。 Just Only You。 はい、今回のこの歌詞なんですけれど、まずタイトルもう言っちゃってますけどね、二人の夏物語と言います。歌ってるアーティストさん、杉山清貴&オメガトライブと言います。ご存知の方はやっぱりね、自分の年よりも上の方々の方がご存知かなと思います。昨年の12月に、最後のホーリーナイトってね、杉山清貴さんの、楽曲紹介しまして、その時にね、夏になったらぜひ、オメガトライブの曲をっていうようなちょっとお話をね、したことがありましたので、今回。まあ、7月ということもありまして、サマーソングをセレクトしてみました。まあ、サマーソングと言いますとね、サザンオールスターズさん、チューブ、さん、湘南の風さんなどがね浮かんでくるかなと思うんですが、相原の中ではサマーソングといえばまさに杉山清貴のオメガトライブなんですね。こちらの楽曲、1985年3月に5枚目の、シングルとしてリリースされました。当時ね、日本航空さんだったかなの CM ソングで、確か起用されております。この歌詞を読んでみてですね、まあ、恋愛ソングだというのはもうね、聞いてお分かりだと思います。やはり夏ということで、どうでしょうね、 まあ、プールだとか海だとかはそうですけど、やっぱり夏となると、こう、皆さん、開放感、絶対出ますよね。だからその開放感があるからなのか、なんて言うんだろう。主として、ちょっと、エロティックさを感じてるのは俺だけですかね。ね、あの、ルームナンバー砂に変えて誘いをかけたなんて普通ね、あの、恋人としてだったらまずやるわけないじゃないですか。当然、はじめましてご対面の人とかね、ルームナンバーね、ね、105とかなんか書いてね、誘いなんて普通かけないですよね。で、なかなかあの、だからそう考えてみると、あの、開放感がある、ラブソング、恋愛ソングだなーっていうところもありつつも、なんかそうやって誘いをかけたりだとか、あと、どこだ？銀のビーチで濡れた素肌抱きしめ、涙を海に返すのさ。うん、なんかやっぱりそう詞を聞くと、ちょっとね、こう、どこかこう、まあ、やらしいと言ったら言い方おかしいですよ。おかしいんですけども、何かこう、そういうエロチックさをどこかに感じる、うん、かなと僕の中では思っています。そんな、エロチックさの歌詞でありながらも、夏サマーソングということで非常に爽やかな、歌声で歌っておりますので、ちょっとね、曲自体はすごく短めなんですけれども、ぜひ、そのオメガトライブの楽曲を堪能してみてはいかがでしょうか。ではお届けいたしましょう。杉山清隆&オメガトライブ、二人の夏物語。さて、アイ&ウララ FM、そして FM ラジオ川越の2曲より、今週も同日放送でお届けしてまいりました、ラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは、過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。スポットライト検索やパーソナリティ名での一覧表示も可能です。ぜひご利用ください。また番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。番組へのメッセージ、パーソナリティへの質問、オリジナルコーナー合言葉で紹介してほしいアーティストの歌詞やポエムなど、お便り専用フォームよりお気軽にお送りください。ここで愛原よりライブのお知らせですが、直近では3日後か、7月22日金曜日ですね、北千住にございますマジカルファンタジーというライブバーに出演いたします。出演時間は、20時頃の予定でおります。さらに8月に2本から3本程度、まだ確定じゃないんですけども、ライブ出演の予定をしております。詳細につきましては愛原の SNS、Twitter、Facebook やっております。そちらの方でお知らせさせていただきます。よろしくお願いいたします。さて、本日の放送はいかがでしたでしょうか。今回はカウボーイに、スポットを当ててみました。さすがにカウボーイ、私もちょっと実物見たことがないんですよ。さっきも言ったように西部劇だとかのイメージだったりね、あのテレビとかそこでしかちょっと見たことがなくて、まあ実物見てみたいなとは思ってるんですけど、なかなか日本で見ることはちょっと少ないかなと思っています。どちらかといえばアメリカのね、さっき、スポットライトの中でも言いましたけど、テキサスの方とかかな、そちらの方で、まあ、実際に行って見ることもできたりすると思われます。もしかしたらね、日本のどこかで見れたりするところあるかもわかんないんでね、ちょっとそのあたり私もね、後で調べてみようかなと思っておりますけども、ぜひね、その、カウボーイの、ロープさばきだとか、そういうのを見れたらね、おーって思うかもしれませんから、ぜひね、堪能してみて、見てはいかがかなと思っております。ラジオとラジコは FM ラジオ川越では毎週火曜0時、アイオンドララ FM では同日夜11時からと再放送が4時間後にございます。詳しくは局のホームページなどをご参照ください。来週の放送は7月26日火曜日。今月から第4週目担当パーソナリティが変わります。新しい仲間が加わりました。パンクバンド、 レイズアフラッグのタビートさんと竹村健太郎さんのお二方でお届けいたします。どうぞお楽しみに。今夜のお相手はピアノ弾き語りシンガーソングライター相原龍太でお届けいたしました。 See you next time. Bye bye. Ciao.